おはようございます。まずアナウンスで始めたいと思いますけれども、金曜日は何人かの KBF の皆さんと一緒に東京まで行ってフレンズの集まりをしました。そして本当にみんな祈ってくれて本当にありがとう。そしてもう力も与えられたし、すごく良かったんじゃないかなと思ってます。そして次は福岡あるんですけれども、1月の13日の土曜日、福岡で同じような福岡 KBF フレンズがあります。そしてこのフレンズ、どうしてフレンズなのかっていうのをちょっとだけ説明したいと思うんですけれども、KBF の始まりっていうのは何かどっか の宗教の団体の決まりとかそういうもんではなくて、この元町の近くにあった英会学校で僕と、仲間と一緒に集まって、別に教会作るとかそういうような目的ではなくて、フレンズとして友達として集まって、そしてゴスペルの曲、やって歌って楽しんで、そしてどうやってイエス様と、もっと親しくなれるやろうかとかそういうようなことで、そして、ロブワンポイントやってよとか、そしてそれをやって、で別に教会が生まれてくるとかそういうのではなくて、いつまにか教会になってしまってたんですね。ですからそういうなんか作戦があって、こういうねチラシ配りをして何か、全然そんなんじゃなくて、フレンドシップで始まって、もうイエス様とフレンドシップ欲しい、そしてみんなとフレンドシップを強めたいって、そういうことで、ですから今は全国いろんなところに行ってそういうようなフレンドシップのグループ作っていきたいと思って、ですからあちこち行くんですね。私一人で行ったら、違うことになります。やっぱり何人かと一緒に行って、ですからもし、どこかで300人ぐらいの集会をするんだったら、皆様の中で30人から40人一緒に行ってもらわないと困るっていうようなことで、ですからこれは私たちの与えられた働きと思って、そして行くことができないと思ってるんだったら祈ってください。いろんなことがあるので本当に守りの祈りも必要になってきます。でまた来週のアナウンスなんですけれども、来週のクリスマスサービスもありますので、友達に声かけて、教会一度も来たことないっていう方でも大歓迎ですので、参加してください。それで今日のテーマはやっとまとめに入っていくんですけれども、詩編の23章です。そしてこれがどうして、これがなったというと、9月の19日かなの夜、私が入院してて、そしてもう命が危なくて、肺にどんどんどんどん痰が溜まってきて、なかなか呼吸取りにくいようなことになってしまった時に、先生たちがなんとなくこれはダメやっていうような雰囲気が部屋に入ってきて、そしてみんなが祈ってくれて、そして復活して、そしてみんなと一緒にその後に集会して、そしてその時にもう一度自分も含めてもう一度私たち人間と神様とどういう関係を持つことができるやろうかって、それをもう一度考えましょうということで、自分ももう叫びまくってたし、もう大変なことやったから、もう一度、私たちが神様と関係を持ってるんだったらどういうような関係になることができるのかっていうのは勉強しましょうということで、そしてこの23章のテーマに入りました。そしてそのここで学ぶことができるのは、比べるんだったら私たちとイエス様の関係っていうのは羊飼いと羊のような関係なんですね。ですから私たちが羊で、 そして本当に愛のある良い羊飼いとしてイエス様がいてって、そのようなテーマで学んできたんですね。そして今日はまとめに入ります。ですからもう一度23章読んでください。そしてもし今日は初めてだったら、おすすめなのはインターネットで9月から全部聞いたら、意味を全部掴むことができるんじゃないかなと思いますけれども、今日は23章全部読んで、そして読んでからもう一度、6節読んでください。お願いします。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
Okay. 6節もう一回お願いします。
まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
で、この文章ではね、この羊が、羊の立場としてすごい確信があるんだ。私どんなことやっても何やっても大丈夫なんだって、大丈夫なんだって、私の羊飼いのグッドネス、良さ、憐れみがちゃんと、何があってもその部分もあるんだっていうような確信で、これ毎回読むと思い出すのは息子がもう30何歳なんだけれども、高校の時代、妻の国際学校行ってて、そして部活なんか遠いとこ行って試合してたんですね。そして今度は電話が入って、そしてお父さんって、もう間もなく帰ってくるから、バスがもう、学校に着くから、迎えに来てくれるっていうことで、それで私はもうパジャマでもう寝てたんだけど、分かったっていうことで、そしてその時はワンボックスの9人乗りの車を乗ってたんですね。ですから息子を、私が考えてたのは、早く妻まで行って早く息子を乗せて早く帰って早く寝るっていうのは私のプランやったんだけれども、妻の学校に着いたらチームみんなそこに座ってたんだよね。そして僕がバーッと入ってきて、他のお母さんお父さんたち来るやろうなと思ってて、そして僕の車の窓が冬やったんだけどちょっと開いてて、で僕がブルルルルって入っていって息子を乗って帰ろうと思った瞬間に、窓から聞こえたのは、俺の親父がいいやつやからみんな乗してくれると思うよってでそれが聞こえて、そしてあっちゃーと思って、自分の息子が言ってんだなっていうことで、そしてチーム全員入ってきたんですね。そして今度結局ね、みんな結構遠いとこに住んでたんですよ。家に帰った時にもう3時半やったんですよ。けれども、大変だったけど、ここまで息子が信頼してくれているって、私のパパがいいやつなんだっていう、そこまでって、もう大変で次の日も仕事あっても大変だったんだけれども、そこまで安心してたんだっていう、 そして神様は私たちとそこまでの関係が欲しいんです。何があっても、病気があっても、クビになっても、離婚になっても、何がなっても、神様の良さ、また憐れみがちゃんとついてくる、なんとかなるって。大変なことがあるけれども、その大変の中でその優しさもあるって、その解放の道があるんだって、そういう確信が、私たちが期待できると思います。そしてその確信の中に生きると、私たちの性格も変わってくる。落ち着いたような人間になる。もうピリピリしたような人ではなくて、安心、大丈夫なんだって。そしてみんなその安心を見て、そして近寄りたいっていうような、そのような関係が生まれてくるんですね。私たちがそういう結果があるんです。イエス様と共に生きると、そのようなことが期待することができる。これは一つの、大事なポイントじゃないかなと思ってます。そして考えてみると、どうしてこの23章9月でもう一回これを勉強してみよう、どうしてこれを選んだっていうと、多分ね、皆様のためもあるけれども、自分のためだったと思うんですね。で、その理由は、自分は大変なものが通ってきたわけだから、神様からよしよし慰めが欲しいと思って、そしてこの23章を選んだんですね。そしてイエス様と共に生きるっていうような道を選ぶと、それが自動的に自分の人生の中に大変なことはまずないっていうんではなくて、一緒にいてくださる。そしてその大変の中で解決の道、解放の道、ちゃんとその時その時与えてくれるっていうようなものなんですね。そして昨日もちょっと友達と話してたんですけれども、昔は、宣教師の世界の中で、ある大きな、アメリカでは大きな、キリスト教の宣教師の、なんか集まりがあるんですね。そしてその集まりは宣教師のための集まりじゃなくて、大学に入っている生徒たちの集まりやったんですね。そしてそれを毎年今でもやってるんですけれども、いろんな宣教師団体がブース、テーブルあって、パンフレットを用意して、そしていろんな大学の生徒たちが来て、何千人の人たち来るんですけれども、その生徒たちが回って、そしてやっぱりこの宣教師団体のところに行って、あなたの、団体に宣教師になったら何をもらえるんですかとか、で、そしてそこでその宣教師がこれを配って、これがあるのよとか、もしアフリカに伝道したかったらこういうシステムもあるのよとか、そういうような集まりで、私が行ったことあるんですけれども、なんかね、これある人は言ったら怒られるかもしれないけれどもね、甘い。なんか生徒たちがもうね、大学4年生なんだけど、どっか行ってパンフレットもらって、じゃあやりますっていうことで、それで今度気楽にアフリカに行くとか、気楽に選挙地として日本に行くとか、そしてちゃんと、なんか大きな会社に勤めたような雰囲気で、全然違うんですよ。選挙地となろうと思ったら、神様の方は私たちの心も全部工事されるんです。もういろんな訓練が、思いつかないような訓練があって、そしてその訓練はいろんな試練とか、いろんな事件によって、自分の嘘くさい部分はどこなのかとか、本物の部分がどこなのかって、そういうような訓練はその集まりで何も言わないんですよ。その集まりではいいことばっかり言ってるんだけれども、本当のことを言うと、いろいろ あるんですよ。日本に来て宣教師になろうと思ったら、そんな簡単なもんじゃなくて、来たらこの国にある霊的な、暗闇の力とかいろいろあるので、けれども安心ができるのはイエス様と共に生きると乗り越えることができる。どんなことあっても乗り越えることができる。そしてそれによって自分はどんどんどんどん強くなっていくことができるって、それが保証できます。ですから本当にもう神戸に来たのは1984年です。けれども84年から今まで考えてみると、もう素晴らしいこといっぱいいっぱいあって、大変なことがいっぱいいっぱいあって、けれども言えるのはよかった、本当に神戸に来れてよかったって、もうそのままアメリカにいて大工としてずっといたらすまんなかったんやろうなっていうような、本当にここの道を選んでよかった、みんなと友達になってよかったって、それがもうよく思ったりしてるんですね。神様は良い方、そしてどんなことあっても一緒にいてくださる。そしてその良さ、その憐れみ、自分が失敗した時にそれをちゃんと解決の道を作ってくださるって、そのような、ことがこの、中に入っているんじゃないかなと思うんですね。23章の、6節にそこにあるんじゃないかなと思っています。もう一度6節見てくれますか。ここにね、もう絶対、surely っていうのは絶対っていう言葉で、 goodness は良さと、憐れみ mercy、 そして shall follow、 follow って書いてあるんですね。ついてくるって、神どこね、本当にイエス様と付き合う人、もう羊飼いとして主として、もう生きる人っていうのは、どこ行ってもポタンポタンポタンって良さを残してるっていうようなことで、それで昔はそれは分からなかった。ちょっとこれは、ここまで言ってもいいかどうか分からないんですけれども、羊っていうのは六個牧場行ったら、ずっと見てたら分かるんですけれども、羊っていうのは性格があって、そしてその性格は、たっぷりおいしいものを食べたら、草いっぱい食べたら、休憩しようと思ったら、ちょっと景色の高いところに登って、そこに、座って、そしてすでに食べたものをちょっと戻してかじってるっていうような、そういうような、ことをするんですね。山の上の方に行って、そしてゆっくりしてるの。だから行くと、こういう山の横に芝生があって、そして結構高い時に羊が座り込んでるあるんだけれども、なんか景色を見てるような感じで、メーってメーって、上の方からやってるんですね。でここまで言ってもいいかどうかわからないんですけれども、食べながら尻尾の方面から砂利を落としてる、まあ意味はわかると思うんですけれども、それを落としてるんですね。そしてこれが非常に大切な役なんです。何が起きているかっていうのは、山の世界っていうのは雨とか嵐とかそういうものによって土の栄養が下の方に、谷の方に落ちていくの、どんどん。そしてどんどんどんどん上の方は石とかそういう栄養のないような場所になっていくんですね。けれども牧場に羊を飼ってるんだったら、そこまで行ってそういう砂利を落としているわけなので、ですから栄養がもらってるの、その山リフレッシュになってるんです。そしてあの結局それによって健康な場所になるんですね。 そして私たちもちょっと比べるのちょっと恥ずかしいなんだけれども、やっぱりイエス様と共に生きると、そのあったかさが私たちの中に入って、その愛、その許し、受け入れっていうものが私たちの中に入っていって、それで今度はあちこち行った場所にその人たちがそのあったかさに影響されるっていうようなことなんですね。私のお父さんが1948年宣教師として日本に来たんです。そしてかなり日本にはまって、自分の趣味は、習字とか尺八とかそういうものになって、そしてお父さんがいつもなんか家でなんか浴衣とかそういう服で歩き回ってて、そしてちょっとでも暇やったら墨絵吸って何かこう何か描いた絵を描いたり、まあそのような人だったんですね。そして服装もかなりなんか僕にとっては若い生意気なロックンロールの人やったので、もう恥ずかしいような真面目っていう真面目な親父で、ちょっとどっかに隠したいなって思うような、気持ちがあったんですね。でそれだけではなくて、お父さんは性格的に八百屋行った時にその八百屋さんの名前を覚えてしまったり、それで今度はなんか、その八百屋さんに、今週腰がどうとか、なんかいやーことおかげさまでとか、なんかそういう会話してるんだよね。それで私がそばにいたら、もうそこまで言わなくてもいいやろとか、もうってなんかって関係ないでしょあの人はとか、なんか私がそういう気持ちがあって、銀行でもなんかそういう目の前にいる人間を大切にしようっていう、そういうような性格が持ってて、そして今度は、とうとう若い時亡くなったお父さんが54歳の時に、心臓発作で横浜で亡くなっちゃって、そしてその時に、もういいお父さんやなと思ってて、なんかよく祈ったりよく聖書を勉強したり、なんかもっとかっこいい趣味が選んだらよかったのにとか、なんかそういうような、感想やったんですけれども、お葬式の時にびっくりしちゃったのは、1300人の人が集まってて、そしてそれが誰が来たっていうと、八百屋さんとか、肉屋さんとか、定食の店の人とか、そういう人も集まってて、そしてその時にやっとなんか意味が分かったっていうか、あ、お父さんこういう人だったんだっていうことが、結構遅れて分かったんだけれども、今度はだいぶ前、もう20年前のことなんだけれども、久しぶりに横浜に行って、自分の昔の家とか見ようと思って、もう20年ぐらい前に行ったんですけれども、お父さんはそこの学校の院長だったんですね。ですから、久しぶりにその学校行ってみようと思って、そして、入って行って、なんかすごい古い建物で、そして昔の、委員長の写真がそこに並べてあって、そして自分が、あ、お父さんこっちやなっていうのは見えて、そして行ったら、ここにガラスがあって、事務所があったんですね。そして、僕がバーンと入って行って、こうやって見たら、事務所の中でね、ああ、ああ、ああってなっとって、そして大騒ぎになって、どうしたと思ったらね、お父さんの幽霊が来たと思って、幽霊と思われて、顔が一緒やから、幽霊と思って、もうみんなパニックしとって、そして、まあ、お急ぎ、違うって説明して、それでもう、はぁはぁはぁっていう感じで、そして自分が息子の方よとか、なんか説明したんですけれども、なんでこんなことになったっていうと、その人の、お父さんが、イエス様の良さをもらって、イエス様の憐れみをもらって、そしてそれがどこ行っても、八百屋さん行っても、肉屋さん行っても、 ても定食屋行ってもそれを残しといて、それで今度死んだ後にまだある、まだ残ってる、まだその香りがその人たちの心の中に残ってるって。ですから詩編23章、本気でこれを受け入れる、イエス様を主として受け入れる、自分勝手に生きるんではなくてイエス様と共に動くって、その人生を選ぶと思うんだったら自分の人生の結果はそのような結果が出ます。そのような結果で、これが非常に大切なんです。私がもう、ね、神戸はもう30年以上なんだけれども、昔は結婚式がいっぱい頼まれてて結婚式ばっかりやってたんですけれども、今は結婚式がかなり減っていって、そして最近は10年ぐらい前から少しずつ増えていってるんですけど、お葬式頼まれる、それかお葬式じゃなかったら、元の生徒とか、お父さんがもう明日亡くなるかもしれないっていう、亡くなる前に結構パニックってるから慰めのために呼び出されるっていう、そして自分の家の電話番号まだ変わってないので、そういうなんか電話が入って、それで私が大急ぎその病院に行って、そしてまあ会ったことないことが多いんだけど、そのお母さんお父さんのところでそばに座って、ちょっと祈ってあげたり、そういうことあるんだけど、よく残念だなと思うのは、亡くなった時に、息子娘本当にね、お母さんお父さんどこが良かったのかと思い出せないとか、厳しいお母さんだったとか、それしか覚えてないとか。ですから今度は、お葬式になった時に、マイクも渡されて、そして何か言わないといけないけど、ものすごい困ってるの。ですから嘘言いたくない。そして泣いてるけど、本当どうして泣いてるかっていうと、やっと亡くなってくれたからほっとしてるとか、もう辛かったってね、1年間寝たきりで、そして自分が本当いいことかな、思い出せないのに面倒見ないといけないとか、そのような悲しいような人生の終わり方欲しいですか？私は欲しくない。いいものを残したい。本当にイエス様の香りを残したい。イエス様の良さを残したい。で、皆様もそういうような自分の人生が終わった後に、残したものっていうのは、イエス様のあったかさ、イエス様の愛、イエス様の受け入れ、イエス様を許し、そういうようなものが残したかったら、この23章を自分の人生の土台にすればいいと思います。そして目的を立てて、そしてこれから私の人生っていうのはイエス様から愛をもらって、そしてその愛を今度を周りの人に分けていくって、そのために生きる。そしてそれが周りの人がみんな優しいからとか、そういうものではなくて、なんか帰ってくるからとか、そういうものを期待しないで、イエス様からあったかいものもらって、そしてその力もらって、その憐れみもらって、その愛をもらって、それを周りの人に毎日分けていって、それで自分が弱っていってるなーって配ってるばっかりだなと思ったら、また高い山のとこに行って、誰もいないとこでもう一度イエス様と共に歌ったり賛美したり会話したり、学んだり、そして自分を充電してもう一度降りていって、そして今私の、ちょっと誤解してほしくないんだけれども、山のすずらん台に住んでるんです。そして皆様全員山に引っ越してくださいという意味じゃないんですけど、どうしてそこを選んだと言いますと、このテーマなんです。23章のテーマが入ってるんですね。羊は休憩するときに 何をするかっていうと、ただ高いところに行くんです。そしてそこで休憩をして、充電して、そして充電してから山を降りて、そして与えられた力、与えられた憐れみ、良さを分けていくっていう、そういうような、人生を選んだんですね。ですからスズラン台になってしまったんですね。スズラン台に行く前に、元町に住んでたんだけれども、元町はよく便利でよかったんだけど、大変やったのは、生徒の悩み相談は夜中3時とか、近いから、ですからね、なんかね、24時間営業っていうような気持ちだから潰れるなって思ってこのままやったけれども、スズランデに住むとね、そこまで行く人っていうのはめったにたまにいるけどいないので、そこに行って休憩して、充電して、そして今度は山から降りて分けていくって。イエス様もそういう生活してたんですね。イエス様も弟子たちとキャンプしてて、そして今度は朝早くみんな、ね、まだ寝てる時に抜け出して山のとこに行って、そこで天のお父様とアバとパパと共に過ごして、栄養もらって充電して、そして今度降りて、そして村に行ってみんなのために祈ったりして、人が癒されてって、そういうリズム、そういう生活をしてたんですね。だって皆様は山の方に引っ越してくださいっていう、山が周りになかったらマンションを借りて、ね、6階だったらそれを自分の山として考えて、階段を頑張って登って、そしてそこ行って自分一人になって充電できる場所をちゃんと用意して、 そこで栄養をもらって、そしてその愛の栄養をもらってから降りていくっていう、そういうような、それでその何を配るかっていうのは、これが非常に大事なんだけれども、今はクリスマスの季節ですね。そして不思議だなと思うのは、教会あんまり行った経験のない、若者っていうのは、クリスマスどうするのって聞いたら、なんかイメージに入ってるのは、彼女と一緒にホテルに行くっていうような、なんかそういうイメージが結構あって、ですから、ちょっと見るのも恥ずかしいけど、24日の夜この辺のホテル行くと満員、どこ行っても満員。それだけではなくて、恥ずかしそうにこの2人が入ろうとしたら入れなかったから、っていう感じで出ていくとか、そういうような、ことが、よく今の時代見ることができるんですね。そしてなんで日本ではこんなことになったんやろうかって、ちょっと当たってるものはあるんですけれども、クリスマスっていうのは愛の季節なんですけれども、そういうような、肉体的なんか、そういうような性的な愛ではなくて、神様の愛なんですね。それで暗闇の力を、それを曲げて、そして今は、ナンバーワンホテルナイトになってしまってるんですね。けれども本当の愛っていうのは、先週も結婚式にあったんですけれども、コリント第一手紙13章4節から8節まで読んでください。ここでは神様の愛はどういうものなのかっていうのをここに書いてあるんですね。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。預言の賜物ならば廃れます。 威厳ならばやみます、知識ならば廃れます、
うん、でここにね8節、の最初の部分を読んでくれますか。
愛は決して耐えることがありません。
そして日本の訳また英語の訳でずれてるっていうことがあるんですけど、愛って呼んでるんですね。愛って呼んでるんです。元の訳はここに愛、いろんな種類の愛があるんです。そして私たちが、ね、ラブホテルで見るような愛っていうのは、それは元の訳ではエロスっていう愛なの、ギリシャ語ではエロスっていう愛なんですね。でここには元の訳ではエロスって書いてないんです。エロスっていうのは自己中心的な愛、そしてその愛は私の満足のためにこの人が欲しいっていう、そしてそれも完全に悪いっていうもんではなくて、そのおかげで子供も生まれるし、そして社会がそれで守られるんですけれども、それは一番大事な愛ではなくて、ここに書いてある英語ではラブ、日本語では愛って出てるんですけれども、元の訳では珍しい言葉がここに入ってるんです。アガペって書いてあるんですね。アガペって、そしてアガペっていうのはとっても珍しいような愛で、この愛は神様の愛なの。そしてエロスっていうのは土台は感情なの、ですからなんかで、ね、ロマンチックの雰囲気でなんか感情で、じゃあちょっと散歩しようかとか、そういうようなもんあるんですけど、エロスっていうのはそれなんだけど、アガペっていうのは土台は違うの。アガペっていうのは感情もあるんですけど、それが一番土台ではなくて力なの。そして力で、その不思議な力で、その力は人間が振りすることがある程度までできるけれども、その力っていうのは神様から来る力なの。そしてその力っていうのは自分のお母さんがもう90歳になって歩くことができなくなって、そして今度はそのお母さんのおむつですか、交換する力になるの。それができるの。そういう力なの。そして本当は自分は遊びたいのに、こういう問題が出たので自分の趣味を掘って、そしてその困っている人を助けるって、その不思議な力で、そしてそれがブツブツ言いながら、文句思いながらじゃなくて、不思議に支えられている、不思議にそれができる、不思議に昔だったらこんなの絶対できないけど、なんかその力がもらってるって、それがこの愛なの。そしてこの愛は私たち人間はイエス様と関係を作らないともらえないの。もらうもんなの、作るもんじゃないの。我慢は違うの。我慢っていうのは後が怖いからね、誰かが大変だから助けてあげてるけど我慢してやってるんだったら、あんまり長く続くとブチ切れっていう、その後にあるのよ。ですからそれは違う。このアガペっていうのは誰かを助けてるときに不思議に自分じゃないわっていう気持ち、なんでこんなことを私ができるんだろうっていうような、そのような力、それはアガペの愛、それはクリスマスの愛なの。それがクリスマスの愛なの。そして私たちがどうやってこの愛がもらうことができるかっていうのは、まず頭を下げて自分は自己中なんだっていうことを認めることなの。そして自分のわがまま、自分の自己中、それが直せないっていうことを認めることなの。 そしてこのようなアガペの愛を自分で見せることが、振りすることができるけど、自分の中には作れませんっていうような、それなんだよね。頭を下げて弱さを認めるっていう、神様の前で。それで今度は自分が結局これができないので、罪と思っていますので、イエス様がその罪の代わり、私の罰の、受けるために十字架にかかったんだ、それを信じますっていう、信じますっていうことを決心して、そしてどうぞ私の人生の中に入っていってくださいっていうような誘いなんですね。そして入っていくとアガペとやっとアクセスができる。そしてそういうような心が作り変えられるような人になれるんだよね。昔私がここに、来た時に、パルモア学院っていうような学校の教師だったんですけれども、そこに、一緒に働いている先生がいて、その先生がものすごいいい人なの。もうびっくりするような人なんだよね。一つは生徒が1500人がいるのに、ほとんどの生徒の名前を覚えてる。もう信じられないわって。それだけではなくて、もうどこまでやってたか分かんないけど、なんとなくね、みんなの誕生日を覚えたり、なんかちっちゃいプレゼントあげたり、もうなんかね、この先生はいい子ちゃんそのものやなと思って、もうほんまにいい。そしてすごい失礼なこと絶対言わないし、悪口も言わないし、もう本当にもう、もう気持ち悪いような真面目さがあったんだよね。もう悔しくなる。もう、そして僕がその人のとこ行って、イエス様の話をしたんですね。そして彼がもうベテランの教師だったので、彼が僕に返事したのは、イエス様はいりませんって。そしてどうしてですかって、私がもうずっとこの学校の宣教師を見てきてるって、そして私より真面目に生徒助けてる宣教師を見たことないんですって。そして考えてみると、そうやらって、どの宣教師でもこの人に負けてるって、この人よりいい先生っていないやなと思って、ですからもう黙るしかなかった。もうそして自分の人生を見たら比べもならない、この人はもう神戸のナンバーワン真面目な人やなっていうような。そしてその真面目な、どうして真面目なのかっていうのは、自分の努力によって真面目って。そしてそれでとうとうその学校が終わってしまって、もう離れることになったんだけど、またその先生とばったり元町で会って、だいぶ後やったんですけど、ショック受けたら彼がクリスチャンになってたんですね。そしてどうしたのって聞いたら、ショッキングの話を出してくれたんだけど、その先生が何が起きたかっていうと、お父さんが結構金持ちの人で、お父さんが亡くなったんです。そして家族と集まって、お葬式がやって、そしてその後になんか食事会があって、そして飲み物が出て、そしてその飲み物出た時に、なんか財産の、そういう話になった時に、分かったのは、兄弟がお父さんの土地を全部、お父さんが入院している時に印鑑を押してもらって全部移しちゃったの。それで彼が財産もらえなかったっていう、全部そして自分の住んでる家もお父さんの土地で住んでたので、それも違う兄弟が先にお父さんもう半分もう、起きてないのに印鑑を押して全部移してて、その段階で結構ビールも飲んでたし、いろいろ酒も飲んでたから、首を掴んで二人でゴロゴロゴロゴロ 戦い出したろ。そしてその瞬間、兄弟が死んでほしいっていう、殺してやるっていう気持ちになって、そして自分の愛の同代やっと見つかったって、自分も罪人なんだって分かった。そして自分が思ったような真面目な人ではなくて、真面目なんだけど同時にプライドがすごいあって高ぶってて、そして結局酒飲んだせいでバリアが崩れてこうなっちゃって、そしてイエス様がいるんだっていうことを分かったですね。ですから、どうしてこの話を出したと言いますと、皆様どうでしょうか。自分の人生の羊飼いは誰でしょうか。これが非常に大切。自分の努力で真面目だったら限界があります。もっと強いものがあるんです。そしてそれはイエス様と共に生きる、そしてその付き合いの中で自分の人生が変えられて、自分が頑張ってるんではなくて変えられて、不思議にアガペの愛を、どこ行っても残すことができるような人に なっていくことができます。ですから来週は特別に、もし興味があるんだったら、洗礼式もやります。けれどもいろんな洗礼式がやることがあるんですけれども、一つはここで洗礼風呂を出してやることはあるんですけれども、ある人は、そこでそういうやり方でやるのは恥ずかしいっていうような人がいますので、ですからね、みんなの前でうおーって、それちょっと苦手な人がいるんですね、みんなの前でって。ですから自分はそういう形ではちょっと苦手と思うんだったら、本当は 2,3 人ぐらいの、証人として友達を呼んで、そういうようなプライベートのような小さなそういう式もできますので、もし私は2018年新しい始めをしたいと思ってますって、イエス様と共に生きるって、その人生を選びたいと思いますって思うんだったら、後で誰かと話してて、そして新たに合ってるような形でそういうスタートを用意したいと思いますので、最後にそれで終わりたいと思います。天の父様、イエスキリストの御名によって祈ります。そして本当に、あなたのアガペの愛、私たちがアクセスできることを本当に感謝します。そして本当に、2018年、このまま、何も変わらないで進んでいくんではなくて、本当に、あなたとついていって、どんどんどんどんあなたに作り変えられるって、そういう人たちになっていきますように導きお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。 We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan. それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can. このメッセージ